お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院第一外科助教ですね、先生。国中浩一先生をお迎えして、乳がんについてお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。乳がんね、いろんなお話が聞けるということで、今日を含め4週連続ということになっていますが、はい、第1回目、今日のテーマは増えていく乳がん。
はい、
増えている乳がんということでお話を伺いたいんですけれども、
はい、
先生、
はい、
はい、早速お願いします。
はい、で今ですね、一番新しい統計でこの女性の、ま、がんの、ま、罹患率っていうか、ま、なる人が多いもの の、はい、このこちら資料になりますが、
はい、
でやっぱ一番多いのはこの乳がんなんですね。
本当ですね。
で続いて、ま、大腸がん、胃がん、はい、大腸がんも最近増えてきてるものですね。
そうですね、
はい。
男性はそれに比べて、まあ、1位が胃がん、2位が大腸がん、3位が肺ということで。
そうですね。
はい。まあ、断トツに女性は、まあ、乳がんが多いということなんですけども。はい、まあ、まあ、女性ゆえのものだとは思うんですが、
そうですね。
増えていった理由とかっていうのは。
はい。
はい、
で、まずこの増え方なんですけど、こちらになりますね。
はい。
この、もう今本当に、
右肩上がりで。
右肩上がりで。
はい。
どんどん増えていってるっていう。
うん。
今ですね、もうそろそろ、日本人女性の10人に1人、1割の方は、生涯で乳がんになるっていう、ようなことが言われておりまして。
今はどれぐらいの比率なんですか、先生？
今でももう12人に1人、8%。
12人に1人、
はい。っていうのはもう分かってるんですけど、もうそろそろ10人に1人に迫ってるんじゃないかっていう。
これは、
ま
あ、原因がはっきりしていて、このまま行くとそういう風になるよっていう数字ですよね。
そうですね。
ということは原因というのは、
はい、
先生、はい、
でいろんなことが言われてるんですけど、うん、
はい、
まず一つ日本人で特に大きいものが肥満、
肥満
についてっていうことが言われています。
あ、そうなんですか。
はい、
まあ、ということは肥満じゃない人と肥満の人では乳がんになるこの率はどれぐらいの差があるんですか。
で、こちらが資料になりますね。で、肥満も程度があるんですが、
はい、
例えばもう一番大きく影響を受ける、まあ、とても高度肥満に当たる方だと、普通よりも倍以上になりやすい。
そうですね。
ことになっております。
いや、肥満っていろんな病気を引き起こすというのは聞いてますけれども、はい、
ね、
はい、乳がんもそうだったんですね。
そうですね。
ということは、例えばそれって肥満になる原因を、
はい、
なくせば、
はい、
まあもちろん肥満にもならないし、乳がんにもなりにくいって話にはなっていくとは思うんですけれども、
はい、
いや、でもそういうふうにね、太っているっていうことがまず第一の原因。はい、そして他にもありますか？
まあ、あとはですね、
原因としては、
はい、運動しなくなったっていう、
うん、
日常生活でなかなか例えば歩かないとかですね、
はい、
そういう運動強度っていうのがどんどん減ってきてるんですけど、
うん、
まあ、そういったものもどうも関連しているらしくって。
運動も、
はい。
あ、じゃあ太ってなくても運動してない人はなりやすいってことですか。
どうもそうらしいです。
はい、
肥満とまた別にですね。
そうなんですね。
逆によく運動する人っていうのはなりにくい、 なっても治りやすいっていうようなことが分かってますので。
あれ、はい、先生、それっていうのは体の中の筋肉量とかにも関わってきます？
あ、筋肉量は関わるかもしれないですね。
ね、だって
一番大きいのは、はい、女性ホルモンなんですよね。
女性ホルモン、
はい、女性ホルモンって油なんですけど、原料が
油、は
い、でそれが多いと、
はい、
なりやすいって。
なりやすい、
はい、
ということは女性ホルモンが多いとなりやすいってことですか、先生？
そうらしいです。
ああ、だからがゆえに乳がん、まあ、ね、おっぱいがあるからこそなるんだけれども、
はい、
女性が1位になるという理由も。
そうですね。
ですよね。
で、こういうふうに日本で この乳がんが最近とても増えてきたっていうのは、一つには食事の内容が元々の和食からこう欧米食に変わってますけど、
はい、
ああいうのってやっぱちょっと日本人には肥満になりやすい食事になるんですよね。
そうですよね。やっぱりすごい油を使ったりとか、はい、まあ肉食、まあ、
そうですね。
まあ通常の和食であれば、うん、日本食であれば、はい、お魚もあったり、野菜もいっぱい食べたりとかっていう、バランスの取れた。
バランスいいですね、やっぱりね。
なんですけど、やっぱり欧米化というか、はい、そういう風になってくると、やっぱ肉中心になってきたり、はい、まあね、ケーキだったりとか、いろんなね、美味しいのいっぱいありますもんね。特に沖縄大変じゃないですか。
そうですよ。ちょっと、やっぱり外国似てますよね。
似てますよ。
あと、最近のライフスタイルっていうか、
はい。
例えば出産が遅いとかいうの、あれリスクになる。
乳がんの。
はい。でそれだけ女性ホルモンにさらされる期間が長いっていうことになりますので。
さらされる期間。
はい。
先生
出産が
教えて。
妊娠出産があると、一時的に女性ホルモンレベルって下がるんです。あと授乳とか。
なるほど。
はい、生理がない期間があります。
あ、はいはいはい。はい、そうですね。うん、それが、それが分かりやすいですね。
そうですね。
うん。で、その期間が、やっぱり後に、高齢に、まあ、なるにつれて、
そうですね。
やっぱりそこの、さらされてるっていう、まあ確かにそうですね。
もう、そもそも子供を産まないっていう方も今多いみたいですから。はい、そういうライフスタイルっていうのも、このリスクにつながっていってる。そういうようなことが言われています。
やっぱりそういうふうな方たちはやっぱり多いわけですよね。確率的にというか。
なりやすい。
なりやすいし、実際いらっしゃるということですもんね。
いらっしゃいます。
なるほど。
はい、
あら、そうなんですね。運動って大切ですね。
そうですね。またこれはですね、後日改めてちょっと詳しくお話しようかと思いますけど。
はい、よろしくお願いします。
この予防に関してですね。
はい。ですね。はい、まあそうやって、まあ、はい、食事がちょっと欧米化したことや、
はい、そうですね、
運動が減ってきたっていうことが、まあ原因で、
はい、
まあそれもありつつ、まあそこから発生した肥満になる方は、さらにリスクを負って、肥満じゃなくても運動しない方もなりやすい状況になっているというところですか。
で、はい、これって、すごく多くの人に当てはまることだと思うんですよ、ね。
本当ですよね。
今だってさ、その辺、
本当に
言ってたら、
みんなそうですよね。
そういう人ばっかりじゃない、ばっかりじゃないですけど、かなりいらっしゃるんじゃないかなっていう、実感としてやっぱありますよね。ね、
まあだからそういうのがあるからこそ予測として、今12人に1人なのが、12人に1人になっていくのはもう、見えに見えている状況なんだっていうところなんでしょうね。
そうですね。
いやでも
例えばですね、はい、こちらこの欧米と日本の比較で、日本まだまだ少ないではあるんですけど、
アメリカやイギリス、フランス、イタリアに比べると
こう向かっていってる。
わあ、確かにもう本当に、そのままの、まあライフスタイルを続けていると、確実にどんどんどんどん乳がんが増えていくという状況に今あるということですね。
はい、これ多分人種だけの差じゃなくて、っていうのは、同じ調査をですね、
はい、
ハワイに住む日本人でやってみたらば、向こうにいる人の方が乳がんになりやすいっていうのが分かって、やっぱりなんかあそこのライフスタイルっていうのは、
そうですね。ちょっと、もう食生活が、
乳がんに関してはですね、
そうですね。
リスクかなっていうのが、やっぱあるみたいですね。
じゃあ逆に言えば、そのハワイに住んでても、和食だったりとか日本食だったり、バランスの取れた食事をして、なおかつ、運動してれば、
気をつけてる方はね、
ならないというような感じになるのかな、はい、そういう話でいくとですね。
そうですね。
そっか。
はい、
今、現状と原因についてのお話だとは思うんですけれども、
はい、
先生、続きましてね、お話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、はい、この乳がんね、まあ、生活習慣がすごく関わっている。そして、その女性ホルモンということもね、
はい、
話を伺いましたけれども、
はい、
このなっていく特徴とかっていうのはございますか？先生、このかかっていくというか、乳がんになる。
こちらがですね、
はい、
日本人の、乳がんの、この、まあ、かかる人の割合を、これ年齢で区切っているものなんですけど、
はい、
まあ、最近の統計ですと、 40代の方がまず一つ多いんですよね。
40代。飛び抜けてますね、はい、先生、このグラフでいくと。なんで、ね、でしょうかね。
これがこの2000年の頃の統計なんですけど、うん、まあ、今から十何年前ですよね、
はい。
ちょうどその時にこのぐらいの年代だった方々っていうのが、
はい、
おそらく一番その、欧米型のライフスタイルっていうか、食事っていうか、そういうのの影響を受けてるんじゃないかっていうふうに言われてまして。
なるほど。小さい頃からその生活習慣で来ていた、
はい、
17年前の40代の方たちが、一番影響を受けてて、はい、まあその後からやっぱりね、あの食生活を見直しましょう。はい、まあ沖縄県でも1キロ減らそうというね、そういう運動もいろいろありますので、はい、まあその辺で、まあ少しずつですけれども、はい、あ、そっか、この辺の年代の人たちはそんなに受けてない方たちなのね。こう、高齢の方たちは、ね、あの、まあ、戦争前だったり、戦争時だったりということで、そんなにたくさん豊富にものがあった時代ではない方たちはそんなにないということですよね。
で、ここに、そのピークがある、まあ、40代、50代にピークがあるということで、
はい、
あの、やっぱ社会的にもだいぶ問題が、影響がありますよね。
何ですか、社会的に。
あの、やっぱだいぶ活躍されてる年代なんですよね。
あ、
お仕事されてる。
そうですね。
お仕事されてる。
女性でそのまま続けてられてる方は、まあ、キャリアも上がって。
やっぱ結構上の。
はい、そうですよね。
影響力大きいでしょうし、うん、家庭での役割っていうのはやっぱ大きいですよね。
そう、一番子育て、
う
ん、
そうですね。
もう、でも大変な時期だと思いますよ。
病気で休みたくない時期なんだと思うんですけど。そこが一番多いっていうのが日本ちょっと特徴がありますね。
どうしてなんだろう。
まあ、あの、先ほどもお話ししたように、やっぱり、はい、あの、そういう積み重ねっていうか、日々の、あれがあるので、いきなりは、
まあ、
変えられないと思うんですけど。
でも、まあ、こうやって働き盛りの時にっていうことは、はい、なんかある意味、ストレスとかっていうのも関係するのかなと思ったんですけど、それはあまり、
ないですか？あの、不思議なんですけど、ストレスってあんまり関係ないですよ。
そうなんですね、
はい。なんかなりそうですよね。
ね。
あのならないそうですね。これちゃんと調べた研究ありまして、
はあ、そっか、
は
あ、まあでもまあそのね40代が一番ピークを迎えるという40代後半ですかね、ピークを迎えるという特徴があるということで、
で今後、
うん、
やっぱりこの人たちがこっちにシフトしてきますから、
はい、
だんだんこう、
あ、
年をいくごとにやっぱりなる人が増えるっていうような形にはなるかと思います。
そういうグラフなんですね、はい、これはね。ああ、わかりました。じゃあ、ずっとこの形で推移していくというわけではなくて。はい、
こっちに行くと思いますね、はい。
移行していく。高齢の方に移行していって、乳がんの発生率が高くなっていくということですね。
はい、ただ、やっぱり40歳過ぎる頃に、
こう
急に増え出すっていうのは、
うん、
あのどこも一緒なので、世界中。
はい、はい、はい。
若い人からなるっていう。うん、
若い人から
なる。力になっちゃうっていうのが特徴がある感じ。他の癌だともっとあの、年いってからの方が、だいたい60代ぐらいですかね、増えてくるのはね。
そういうことなんですね。
はい。
はい。まあ、乳癌は、まあ、若いうちからなる可能性があるということで。
う
ん、
そうですね。
はい、で、今はそれが、まあ、形となってありますけれども、
はい、
沖縄のなんか、特徴というか、ありますか？
はい。で、先ほど、あの、お話ししてた、その、肥満とか、
はい、
そういうことなんですけど、沖縄、男性が、全国でワースト3位。これワーストです。悪い方から。これ男性。で、女性ね、トップなんです
。え、女性が、
はい、
あ、1位なんだ。
1位なんです。だからこのまま行くと、まあ、乳がんに限らず、
はい、
この沖縄の長寿県というのは、
はい、
あの非常に危ういと思う。
ほんとそうですね。
はい、
確かにその、あの、肥満症の時の話でも出ていましたね。
うん、あ、そう
ですか。本当に大変なんだということで。うん、だから結局肥満からいろんなリスクを負って、いろんな病気に発展するっていうことが分かっているから、はい、ということを話してくださってましたけど、
そうなんですね、
で BMI、私も、この間その、はい、お話の時に、
はい、
測りましたら、軽度でした。はい
ああ
。はい。先生。
どうですか？
軽度ですって。
はい、
打ち明けましたけれども。今なら間に合うので、
はい、
低い設定で、
はいはい、
しっかりそれを、守っていくと。だからみんな、いきなり痩せようとすると。で、はい、高い設定をするので、そこで挫折するということがパターンとしてあるから、はい、
はい。
まずは低い設定からして、
はい、
日々の、まあ、日々の積み重ねですからね、先ほど先生もおっしゃったようにね。
この短期間頑張ればいいってもんじゃないんですよ、ね。
そうなんです。
やっぱ習慣を変えていく必要が。
習慣変える。
どうしてもあるんですけどね。
長年積み重なった習慣は簡単に変わりませんからね。
いやでもそれは。やればできます。
やればできます。だからそれは強い意志と、本当に皆さんの、まあ、強いサポートと。
強い意志っていうより、ちょっとまあ、いろいろ考え方を変えるとかね。
考え方を変える。どういうふうにですか、先生。
実は僕をダイエットしまして。
あ、そうなんですか、はい、それが聞きたいです。
私、ピーク時から比べると30キロぐらい増やしてる。コーヒーマンに入ってたんじゃないですかね。
あ
の時は。まだ30前ぐらいでしたかね。
先生、でもそれ、その時でも先生になってるでしょ？
なってましたね。
お医者さんに。
はい。でもあれ不思議なもんで自分じゃわかんないですよね。太ってる自覚ってないんですよね。
だって今より30キロ増えてたんですよね。
そうですよ。はい。けどわからなかったです、自分で。
は
ぁ。なんか、採血に異常が出始めて。それで初めてまずいと思って始めました。
なるほど。いやでもね本当にまずいと思わないとなかなかできないですね皆さんね。
そうですね。まず自覚する。
自覚。
自分はそうなんです。今
なんだっていう。
それがないんですよ不思議なことに。
は
あ。
いやでも
この昔のイメージはずっと残ってる。だから自分がどちらかというとスマートだと思ってます。
そうなんですね。
恐ろしいことにですね。
いやー、はい、恐ろしいですね。
恐ろしい
ですね。自分のことは自分が一番わかんないって言いますけど。
わかんないですね。
本当にわからないですね。
はい、
いや、でもそうやって、血液検査で異常が出始めた時に初めてやばいと思って、先生どうやって痩せたの？
で、それなんですけど、
うん、
やっぱりこちらですね、
うん、
野菜摂取量に関しての資料があるんですけど。
はい、そうなんですか。大体、
僕、大きな患者さんたちに、まあ、暇な人多いんですよ。
はい、
で聞くんですよ、どんな食事されてるんですか。みんな、
はい、
野菜中心ですって言うんですよ。言うんですけど、
はい言いますね、
こちら資料が物語っているのは、例えばこちら沖縄、女性ですね。
女性ですね。
全国で44人です。
47都道府県の中、42位ということで、あ、44位。
はい。非常に低い。
非常に低いですね。
はい。
取れてないということですね。
そうですね。だから、これだけ見てもやっぱかなりバランス悪い。
そうですね。先生、この下に、あと3県ありますよね。
はい。
これは滋賀県、奈良県、
はい、
愛知県が47位なんですけど、はい、この県も乳がん多いですか？もしや。
どうですかね。ちょっとそこの資料は僕ちょっと知らないんですけど。
うん。野菜取ってないでしょ？
まあ、でもリスクにはなりそうですね。
なりそうですよね。いやでもまあ運動はしてるかもしれないですね。
ああ、そうかもしれないですね。
もう、野菜取らない、運動しない、
はい、
油のものが多いっていうね、
三
つ揃ってますもんね、
はい、
沖縄県ね。
そうなんですよね、
うん。あ、じゃあこの野菜が取られてないっていう、この現状も踏まえながら、うん、先生は野菜を取ったわけですか？痩せるために。
で、やっぱり糖分が多いと、太りますので。
先生、糖分っていうのは、
一番糖なんですよね。
砂糖だけの糖じゃないですよね。
違いますね。
やっぱり炭水化物ということですか。
はい。
だ
からそういうバランスを見直して。
はい、じゃあ食事療法で。
そうですね。
何年かけて30キロ。
だからもう当時からでも今までずっともう習慣で続いてるので。
習慣で？
はい。
糖制限ですか？
そうですね。
お、全然
取りすぎない
っていう。取りすぎないっていうところで。
食べますよ。
そうですよね。
はい、別に、嫌いでもないし。
うん。
なんですけど。
控え
めにっていう。
控えめに。
ところです。
っていうところで、じゃあ、着実に痩せていったっていうところですか、先生。
そうですね。
よね。
はい。だから、きつくなかったですよ、全然。
そうですね。
はい。別に量は食べるんで。
うん、うん。
はい。
まあ、
他のを食べる。
他のを食べる。
そうです。
糖分じゃなくて他のを食べて。
そうですね。
で、それで痩せていってっていうところなんですね。 もうね、先生も今見せてくださいましたけれども、
ええ、
でまあ、野菜の摂取量も低いということで、
はい、
沖縄もまあ乳がん多いわけですよね。
はい、そうです、多いです。
多い、
はい、多い方に入りますね。
多い方に入
る、はい、
全国的に、
全国的に。
それは何位とかっていうのは分からない、どれくらい
か。きちんとしたその順位付けはちょっとまだないんですけど、
う
ん、
ええ、
統計として、
まあ、上位の方に入るだろうという予測はできるという、はい、
多い県少ない県ということで、まあ、
大雑把
に、うん、分けられた統計はあるんですけど、
ええ、
それを見るとやっぱ多めですよっていう、
うん、はい、まあでもライフスタイル見れば、うん、なる原因が満載ですからね。
そうなんですよ ね実際
ね。ということで先生、じゃあ今日は、はい、増えているがんということで、
はい、
この現状と原因についてお話を伺いました。
はい、
次週は、乳がんを見つけるにはということで、
はい、
お話を伺っていきたいと思います。
はい、
本日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM のお問い合わせリクエスト局などは E メールアドレス小文字で info@giwanciti-fm.com、 ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
毎週水曜日夜9時からアイバン&シンプソンのエビティングとウォヨーイ。山皆さん、しっかり生きてますか？生かされてないですか？病気、事故、自然災害、いつあるか分かりません。いつ死ぬか分かりません。しっかり1秒今を大事にいきましょう。エビティングッドの提供はユイ沖縄の提供でございます。
日本レンタカー目指せナンバーワンサービス。
時間までに戻れるかな。
日本レンタカーなら24時間営業所もたくさん。
出張先にあったかな。
日本レンタカーなら駅近で便利、空港で便利。
いい車で旅行したいな。
日本レンタカーなら車種もいろいろ、エコカーも選べる。ナンバーワンスマイル、ナンバーワンサービスでお待ちしてます。
日本レンタカー。
ねえ、今日カルチャに行かない？平日なら中華のランチが食べられて、スイーツ食べ放題がセットなんだって。さらに土日ならヤムチャバイキングもあるんだよ。
知らなかった。ドライブしながら行ってみよう。
詳しくは 0980-55-8880 カヌチャリゾートまで。
体喜ぶ、心が弾む、あなたの笑顔がみんなの笑顔に。
今日も明日も毎日元気、取り戻そう健康長寿を。
さあ始めよう。チャレンジするあなたを応援する
スポーツパレス、リスターズ。
貸切バスってバス会社の車庫からの距離で計算されているらしいよ。
でもさ、タクシードバスは宜野湾市中城村、北中城村に近いから一番安いってよ。
貸切バスを頼むならタクシードバスがおすすめだね。
タクシードバスで頼むなら電話番号 098-875-1421 まで。
ねえねえ、大道火災って知ってる？
沖縄の保険会社でしょ？
宜野湾市でもあるのかな？
永田交差点から北向け右手、沖銀の3階にあるさ。
自動車保険、火災保険、生命保険も使ってるみたいだよ。
行こう行こう。
この島の損保、大道火災。
軽自動車の時代。長浜モーター、鈴木の新型トリオか。長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー、長浜モーター。
沖縄でプレハブといえば川端ハウス。32年の営業実績と6000棟を超える施工実績。県内どこでも喜んで伺わせていただきます。お問い合わせは098-937-9122 まで。お待ちしてます。
みんなのラジオ、宜野湾シティ FM。